主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時一人の律法学者が進み出てイエスに尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者たちはイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書マルコの12章は、この聖書の中の最も大切な2つの掟というお話ですね。イエス様がそれを何かということを語られる。一つはこの神様ですね。神様を心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛すると、これが第一の掟。そして第二の掟は隣人を自分のように愛しなさいというですね、この二つの掟に、いわば聖書の教えはすべてこの、まとめられるというか、そこに一番の根っこがあると言えるでしょう。そしてさらに言うならば、この二つの掟は何て言うんですかね、やっぱり密接につながってるんじゃないかというふうにも強く思います。例えば神様を神様だけで愛するってことは、実はできそうでなかなかできない。なんでかと言ったら、神様は目に見えないものなので、神を愛すると言っても、非常に抽象的な感じになってしまうわけですよね。で、実際私たちができるのは隣人を愛することだ。で、隣人を愛することと神を愛することは、実はつながっているというふうに考えるのがやはりいいのじゃないかと思いますね。精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くす、家庭であるならば、やっぱり自分の子供を育てるときに、やっぱり力を尽くして、思いを尽くして育てなきゃならないでしょうし、あるいは仕事にしてもそうかもしれないですよね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして仕事に当たらなければならない。でもそれそのものがやはり神様の愛につながっていくというふうに、考えたらいいんじゃないかと思います。今日は、この教会独自にですね、結婚感謝のミサということで、この聖堂には25周年の、金婚の方と50周年いや銀婚の方と金婚の方ですねの方々に、集まっていただいていますけれども、でも本当にこの結婚するっていうかですね、キリスト教的に言うと、この結婚の秘跡を結ぶっていうことなんですけど、結婚式の時にですね、それは本当にどういう意味なのかっていうことを、実は私教会の結婚担当なので、結婚講座とか結婚式とか、あとはそのなんて前婚無効ってそのなんていうんですか、離婚再婚の方の手続きの世話とか、いろいろしてるんですけど、この結婚が秘跡であるっていうことがものすごくこう大切なことだ。その意味というのは一体何なのかっていうことをいろいろこう考えたりしてたんですけど、カトリック信者の方はご存知でしょうけど、秘跡というのが、そのカトリックの教会では非常に大事にされている。例えばこれから行われるミサですよね、今行われてますけど、後半の聖体祭儀で、信者の方はご聖体をいただけるわけですけど、 まあ、それは秘跡なんですよね。秘跡の恵みとしてパンをいただく、あるいは洗礼を受けるときはこう水が注がれてその洗礼を受ける、あるいは私だったら除会の秘跡といってですね、神父さんになるときにその秘跡の恵みをこういただいているんですが、じゃあ秘跡というのは一体何なのか、まあ、一番簡単な定義はですね、目に見えない神の恵みの目に見える印であるっていうのが、奇跡の定義なんですね。私たちは神様から愛されていると言っても、まあ、なかなか実感できないこともある。でもその時にご聖体をですね、神の恵みを実際食べていただくならば、目に見えるどころか感覚的にそう食べるわけですよね。つまり神様の恵みっていうのが形のなって現れて、私たちはそれに触れることができる。例えば許しの奇跡、今そこで許しの奇跡やってますけれども、私たちが何て言うんですか、神様から許されている存在だってことも抽象的にはもちろん、でもなかなか実感できない。だからわざわざ許しの奇跡の時に神父さんから、あなたの罪を許しますとわざわざ口で言ってもらうわけですよね。つまり聞くこと感覚的にはっきりと分かるっていうのが奇跡の恵みなんですよね。でもそうすると、皆さんの結んだ結婚の奇跡の恵みは何かと言ったらですね、まあごくごく簡単に言うと、夫婦として愛し合う中に神の恵みが溢れてくるっていうことなんですね。あるいは二人が助け合って生きていく中にこそ神の恵みが現れているということだと思います。神様の恵みは先ほど言ったように目に見えないし、神を愛するって言ってもすごく抽象的ですけど、でも皆さんの25年の結婚生活、50年の結婚生活は具体的なことの積み重ねでしょう。もちろん時々喧嘩したり仲の悪いこともあるでしょうけれども、でもお互いが共に歩んできたごくごく具体的な毎日の互いの助け合いの中に神の恵みがあふれているってことなんですね。神様の恵みは目に見えないけど、その目に見えない神の恵みが夫婦で愛し合うことの中に、親が子供を愛する中に、あるいは兄弟で助け合う中に神の恵みが明らかに現れてくるということを保証してるっていうんですかね。だから夫婦で助け合うからこそ神様が助けてくださる方だということが目に見えてわかるわけですね。結婚生活が奇跡であるということはどれほど大きなお恵みなのかということを今改めて何か噛み締めていただいたらいいんじゃないかと思います。今までの25年間、あるいは今までの50年間、どれほどお互いに感謝があるでしょうか。助けられたり、世話になったり、支え合ったり。でもそれそのものが神の恵みとして皆さんに与えられていたということですね。そしてこれからも神様の愛を結婚生活、家庭生活を通して表していく力が与えられているということです。まあ私の場合は除会の奇跡ですけど、全く同じなんですよ。司祭の恵みにいただいたおかげで、私は司祭として神の愛を説教で語り、神の愛を生き方でなるべく表すように恵みが与えられているとも言えるし、その課題が与えられているとも言えるわけですね。結婚生活にしても司祭職にしてもですね、十分ではないでしょう。やっぱりうまくいかないところもいっぱいありますけれども、それでも神様の力が皆さんの夫婦生活、家庭生活に働いていると、皆さんの具体的な愛の形を通して、だから私たちは神様に感謝と賛美をすることができるだろうと思いますね。 もちろん何か仲が悪くなって許し合わなきゃならない時があるでしょう。でもそこに神の許しが働くわけです。病気になったり調子が悪くなったり、でもそこから回復した時に神の癒しの力が皆さんの中に働いているわけです。でも神の愛の一番の中心は実はイエス様の十字架なんですよね。皆さんの夫婦生活、家庭の中で全く問題のないカップルもおられないでしょう。小さな問題か大きな問題を抱えながら生きている方も多いと思います。なぜそうなのか、イエス様の十字架の苦しみを皆さんもわずかたりとも担っているからですね。それが秘跡である夫婦の愛の恵みでありチャレンジでもあります。人によっては大きな十字架を背負っておられるカップルも当然おられると思います。さまざまなことをですね。でもそこに神の愛が現れている以上、復活の恵みが約束されていることも間違いないですね。苦しみだけで終わる苦しみは奇跡の中にはありえない。苦しみもすべて神の恵みに変えられる、その希望のうちに生きているということですね。まあすでにパートナーを亡くされている方もおられるでしょう。いずれにせよどこかで二人同時に亡くなることはもうないんですよ。ほとんどどっちかが先でどっちかが後から亡くなりますから、イエス様の十字架の死を体験しない人もいないんです。でも十字架の死を超える復活の恵みがあるから、パートナーの死というか別れを受け入れて私たちは歩んでいくことが、まあ、できるということですね。夫婦生活を通して神様の愛、イエス様の生き方を深めるようにいつもいつも呼ばれていると思います。まあ、実際クリスチャンが洗礼を受けた時からそうなんですけど、一人一人がですね、まあ、この奇跡の恵みを今しっかりともう一度受け止め直しながら、この結婚の奇跡、この与えられた恵みを、まあ、さらにですね、深くしっかりと受け止めながら、この皆さんがですね、共にこれからも歩んでくださることを、まあ、心から願いたいと思います。そして全ての方がやはりその神の愛のうちに歩めるようにですね、周りの方々に対する親切な気持ちも忘れないでくださったらいいと思いますね。まあ、今日はこの結婚のお祝いを共に祈りの中で捧げたいと思います。